ターシーのジョグラジ。
5月26日火曜日午後4時を回りました。ターシーことウィザとタダシが沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上田と正と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のトレーニング報告、はい、そして後半はですねちょっと面白いアプリを見つけまして、クラウドマラソン、
クラウドマラソン、
はい、
ちょっと
こちらの
聞いてみましょう、
はい、お届けしていきたいと思います、はい、ということでね、うん、本日那覇市内結構天気いいんですけど風が吹いてて過ごしやすい感じですね。
過ごしやすいかな、まあ、うん、まあ、僕外出てるけどなんかやっぱ湿気があるね。
あ、それありますね。
梅雨の中休みっていう感じで、
うん、
まあ明日からねまたちょっと、
うん、
ザーッと降るらしいですけども、うん、はい、こういう日はちょっと嬉しいですね。
ね、この隙にお布団とかね、はい、洗濯物バーッと干してる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、はい。でね、やっぱり街行く人の数が増えましたよね。
あ、やっぱ増えましたね。やっぱりようやく解除だという ね、
やっぱりなんかこの時間帯結構学生さんがね、うん、歩いてること多かったんですけど、やっぱりコロナの、ね、自粛期間中はやっぱり全然人通りもなかったので。
そうですね、やっぱりね、車がね走るようになってきて、うん、
ね、
あ、じゃあなんかやっぱり再開、社会活動が再開してるんだななんていうのが分かりますよ ね、
うん、本当に全然車も人もいない状態でしたからね、はい、うん、はい、ということでタシのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でタシのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。で前半は今週のトレーニング報告ということ で、
ね、
はい、
まあ、報告というか、うん、ちょっと最近あの気になってたり他の人からも報告があるのは、うんうん、道端にマスク結構落ちてるんですよ。
あ、そうなんですね、気づかなかったです、
うん、
全然。
なんかね、こうした、まあ、朝散歩したりウォーキングしたりとかしてると、うん、公園歩いたりとか、うん、まあまあ、大きな道路とかも歩いたりするんですけど、うんうん、結構ね草むらというか、
うんうん、
ちょっとその道の一番端っこの方にマスク置かれてるというか捨てられてるんですよね。
へ、
あれ何なのかなと思って。
あれですかね、息苦しくなって一回ポケットとかにマスク入れるじゃないですか、
うん、
でそこにスマホとかも入れちゃってスマホ出す時とかにポロッと落ちちゃうとか。
それはかなり リアリティありますね。いや、なんで、でも、うん、なんていうのかな、明らかに捨てられた感があるような、
あ、
ポイとこう捨てられたような、うんうん、いや、ま、捨てちゃダメなんだけど、
うん、
なぜにそこで捨てるんだっていう。
あとは子供とかが遊びながらなんかもうつい鬱陶しくて外しちゃったやつがポロッと落ちてるとか。
そっか、
うん、
このまあ、あの私がよく散歩ウォーキングするコースで、
うん、はい、
あのゴミ拾いをしてる、ね、あの方がいるんですよ、毎日毎日、
うん、
でなんか1ヶ月間ぐらいで4枚ぐらい、まあ、拾ったっていう報告があったんですけど、なんか1週間で7枚とか8枚ぐらい見つけなんか出てくるようになったっつって、
増えたんですね、
うん、やっぱりその方が言うには、
うん、
マスクの流通がこう結構こう 広まってるから、
うん、
まあ普通でも例えば今ベッチャ言ったみたいに、
うん、
落ちちゃったみたいな感じで言ったら、はいはい、あれとかって探すじゃない、
うん、
これ一枚なくなったらもう俺全然マスクねえよみたいな、
うんうん、
そんな状態になると思うんで、あ落ちたら多分あやべえどっかで落としたかもみたいな感じで探すと思うんだけども、
うん、
もうたとえその、まあ、恋じゃなくって、うんまあ、たまたま落ちちゃったっていう人がいたとしたら、あまあいいかってもう、
そうですね、
まだあるからなみたいな、うん、という人がもし恋じゃなくて、
うん、
この落ちた人の中にはそういう人もいるかもしれないし、
あ
もうあとはちょっとね お酒とか飲んでいやちょっともうめんどくさいねって言って、
うん、
家帰るなんかまあうちからどこかに出かけるときには、
うん、
どうしてもこのマスクかけないといけないから、
うん、
やっぱかけるじゃないですか、はいはい、ところがどこかからうちに帰るときはもういいじゃんみたいな、
うん、
えいってなっちゃうのかもしれないですよね。だからいつでもこれはマスクの流通量と、うん、マスクの落とし物のは比例するんじゃないかっていう説をね、うんおっしゃってましたけれども、
そうですね、はい、もうマスクもだいぶね、うん、価格も落ちましたからね。
そうですね、なんか、うん、この間このあ今日たまたまトワルソンの、ま、地域行って、うん
はい
ま、昔からの商店街の昔からあるなんかこう洋服屋さんがね、
うん
行ったらなんかマスク手作りマスク浮いてますみたいな、
うん、
500円ぐらいで売られてたんだけど、
はいはい、
これ今買う人いるのかなって、
うん、
もうちょっと前だったら
そうですね、
これってすごいよなと思って、
うん、あれですよね、沖縄もマスク届き始めたんですよね、国の
みたいですね、うん、いわゆるアベノマスクがね、はい、届いたみたいなんですけど、
私もなんか毎日ポスト見るんですけど全然届かなくて、
私もなんか誰かが取ったんじゃないかとかと思い、うん、早く来ないかなと思って、
うん、ちょっと噂のサイズ感とかも知りたくて早くつけてみたいんですけど、
いろいろ私もなんか参加したいんですよね、あれにね、
うん、
なんか虫が入ってるとか入ってないとか匂いがするしないとかちっちゃいとか大きいとか大きくはないか、
うん、
なんかあれにちょっと私も参加してみたい。
そうなんかねSNS とかでは結構たくさん出回ってるんですけど、そうそうそう、で沖縄でも届いたよこのサイズでしたみたいな写真とかも見かけたりもしたんですけど、
そうそう、うんね、沖縄もなんか、ま、だ出回ってるみたいって聞いたんですけど、
うん、
私がね聞いたのは5月の初旬ぐらいにはもう配られるっていう話したんですけど、やっぱずいぶん時間かかってますよね。
やっぱこういうのずれちゃうんですね、うん、スケジュールがね。
そうそうそうそう、うん、まあ私の話はそのマスクが捨てられてる感がね、うん、多くなってきたという話なんですけども、どうでしょうか、
ね、皆さん。他の皆さんもなんかいろんなエリアで実はマスク落ちてるのを見かけたよっていう方は、ね、教えてもらいたいですね。
そうそうそう、
うん、でもね、ちょっと知りたい。
これって結局ほら空き缶とかねペットボトルゴミが落ちてたら、うん、ちょっと拾わなくちゃと思うんだけど、
うん、
マスクってこれ本当にあれだよね、
うん、
なんかハサミっていうかその、
そうですね、
あれ使ってそのビニール袋を入れるとか、あれ、うん、ビニール手袋をして、
うん、
ちょっと取るみたいな感覚にやらないとちょっと怖いよね、
ね、昔だったらねそこまであんまり考えはしなかったんですけど、
う
ん、
もう今怖いな、
今本当にねマスクが落ちてるってちょっとどうやって取り扱おうかなっていう気持ちにはなっちゃいますよね。
不謹慎かもしれないけどちょっとしたその次元爆弾じゃないけども、
うん、
なんかその
でも分かります気持ちは本当に
取れないよね、
うん、
警察呼ぶんじゃないけどなんかその誰か呼んできてとか、うん、ちょっとした装備をしながら、
ね、
えいってこうね、
うん、
やんなくちゃいけなくて、これ、まあ皆さんどうやって取ってるんだろうかって
だからね、はい、自分が着用したマスクでも、うん、結構ねゴミ袋とか二重にして捨てるって方もいらっしゃるぐらいだから、そうそうそう、うん、やっぱりねマスクはなるべく落とさないようにして、
はい、
で落としたこと気づいたらちゃんと拾って帰ってもらえるとね、
そう、
うん、その場で気づいた時は、うん、はい、落としちゃったからもうそのままでいくかじゃなくてちゃんと拾って帰ってもらえるとありがたいですよね、
は
い、
そうですね、うん、あと、うん、私が最近気になってるというのは、はい、このマスクっていうのは、
うんうん、
こう下にずらすというかこの、うん、なんていうのかな、ちょっと息苦しいなと思ったら、
うん、
下にずらすんだけども、なんかマスクってほらこう着用するときのフィット感とかっていうのは、う つけてる時のフィット感が、ね、やっぱり基本になるわけじゃないですか、うん、基本というか、はいはい、それに合わせてると思うんだけど、
うん、
これって基本的に外しちょっと外そう、要するに、まあ、あのポケットに入れるとか、
うん、
じゃなくて、
うんうんうん、
例えば、まあ、あの例えばメガネとかこうなんか、
あ、ちょっと頭のところにスッてやるような感覚で、
うん、ああいうのってできないかなと思うね。
うん、
顎の下なのか、
うんうん、
ちょっとダサいよなと思って。
この顎の下でやってた時ってなんか小学生の時に給食当番とかあったじゃないですか。あれでちゃんとマスクしない子とかが結構この顎の位置でマスクしてたりとか先生に注意されてたみたいな。
そう、
なんかそういうのもあって
悪い子ちゃんだね、これ。
そう、なんか悪い、なんだろう、そう、使い方みたいな印象が強いので。
そうか、うん、私なんかもうやっぱり悪いと思うんだけども、やっぱりウォーキングしてるときにやっぱりちょっとあの息苦しくなるわけなんですよ。
ま
あ、暑さとちょっとなんか坂とか階段とか登るとはーはーって言いながら、
うん、
でこう外したりするわけね。
はいはい、
で、あ、人が来たら大体こう上げたりするんだけども、あのそれでも忘れちゃってね、なんかこんにちはとかって言うんだけど、かけてるの、あ、外してるの忘れてたとかっていうの結構あります。
私この間ちょっとふっと思い立ってウォーキングしたんですよ、は
い、
朝。
おー、すごい。
そう、そしたら、すれ違った人がトータル6人だったんですよ、うん、6人のうち何人マスクしてたと思います？
5人はマスクしてたんじゃない？
1人なんですよ、逆なんですよ。そう、
なんか確かに今日、ね、うん、マスク歩いたらそんな感じだったね。
だから今マスクの着用率がめちゃくちゃ下がってきてるのかなと思って、少しちょっと怖くなっちゃったりしましたね。
私わりかし、まあ、こう言っちゃそのあれかもしれないけど、うん、ちょっと高齢の方、
うん、
ご年配の方がやっぱかけてないのは多いような気がする。
それありますね。私もそのうちの一人が、うん、もう多分一番すれ違った中で一番お若い方、うん、女性だったんですよね、
うん
うん、それ以外の方は結構年配の方で、朝ウォーキングされててっていう方だったので、
なんか多分、
うん、
大丈夫だというなんか情報が入ってんじゃないですか。
そうなんですかね。
もう大丈夫だって、
もう大丈夫みたいな、
うん、マスクはやっぱり外出るときねかけなくちゃいけないみたいな、もうやんなくちゃいけないよね。
まだだって 100% 大丈夫っていう状態じゃないですからね。そうそうそう、コロナに対してね、
まあ、
う
ん、要はやっぱり これってエチケットじゃん、
こ
う出さないっていうか、
うん、
まあ、これって結局マスクはあの吸う可能性はあるんだよね、
うん、そうですね。
ところが、まあ、出さないようなエチケットだから、
うん、
その辺がやっぱもうちょっと、ね、浸透するといいなと思うね。
だから、まあ、自分かかってもいいやっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、でもその後自分がかかった上で他の人に、ね、広めちゃうっていう可能性はあるので、
はい、
ぜひマスクはしていただきたいですね。
はい、
はい、でメッセージの方いただいてます、ランリーレンさんから、こんにちは、ガスマスクをつけてランニングしたらコロナ対策かなってきてますね。もう見た目もすごいですよね、ガスマスクだったらね。
ウォーキングできないですから。
F 長谷川さんから、
はい、
ターシーとベッチ、そしてラジオの前のオーディエンス、グーテンタークマスクをしないでおなじみの初見おじさんですってきてますが、マスクはしてください。あ、はい、でも密の場所ではするけどねということで、はい、うん、それは大事ですね。
はい、
うん、全然人がいないところだったらね、うん、うん、いいかもしれないんですけれども、
いい、ね、
はい、ちょっとね、皆さんまだまだちょっとマスクをね、
はい、
着用していただければなと思います。ジョグラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉リッカリッカ湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーネスチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、ホームページは那覇線 .com、 NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。というわけで後半ちょっとトーク行く前にメッセージをご紹介していきます。はい、ランリエレンさんから、まあ、先ほどのガスマスクの話ですけれども、はい、バイオハザードのハンクみたいな理想ということでね
すごい
なっちゃいますね。はい、はい、F 長谷川さんからウォーキングも買い物も夜中だから人と接近しないのにということでね、夜中だったらねあまり人もいないエリアもあるでしょうからね、はい、うん、そういうエリアだったら、ね、日中とかはね、
う
ん、ぜひマスクを、ね、していただければなと思います。
はい
はい、はい、さて後半はですねクラウドマラソンという、
ついにこういう時代も来たのかという、
ね、アプリを使ったクラウドマラソンをね、うん、はい、あのリリースした会社がありまして、もともとねあのスポビーというあのスマートフォンアプリがありまして、こちらがあのクラウド上でマラソン大会をできるクラウドマラソンっていうサービスを発表したということで、なんかもうすごい時代ですよね。
すごいね、うん、なんかそこまでしてって感じたけども、いやでも、まあ、分かりますよやっぱりこう、うん、マラソン大会がね中止になったり、
うん、
延期になったりして、じゃあどうすんだみたいな、うん、
今もねだいぶ先のマラソン大会までね、
そうそうそう、
中止が決まったりとかしてますからね、
はい、
もうマラソン毎年出ている方とかはもうなんかね目標がないと、はい、やっぱりね練習もちょっと気持ちが入らないというか
するよね、
うんっていう方もね、
でもまあ運営者側からすると、うん、あんなねスタートラインでたくさん人が密集して、
うん、
それもなんかドドドドドってこう最初のね、コースの最初の方なんてみんなもう密で、
うん、
密で動くから、
うん、
一番なんかまあ、コロナに感染しやすい環境に、まあ、屋外といえどもね、
うん、
なっちゃうのは分かるんで、
うん、
運営者側としてやっぱりどうしようってやっぱり慎重になるのは分かりますよね。
そうですよね、うん、これもねまだワクチンとかもねできてるわけじゃないので、これからね第2波とかが来たらやっぱりイベントねどうしようっていうところもあると思うんですが、うん、
はい、
まあ、このクラウドマラソンなんですけれども、まあ、2パターン使い方がありまして、うん、まず1つ目は全然違う、例えば日本全国いろんなランナーが歩行距離走行距離をアプリがカウントしてくれるので、うん、まあ、同じ距離を、まあ、走ったり歩いたりをして、
はい、
タイムを測って、はい、マラソンイベントに参加するっていうパターン、
はい、
うん、ただこれちょっと思ったのが沖縄、例えばタシさん首里エリアからスタートするとなかなかハードなコースになりますよね。そこがどうなんだろうとちょっと思いましたけれども、はい、はい、またね、開催地、例えばまあ、ね、那覇マラソンとか沖縄マラソンとか、うん、まあ、地域のマラソン大会についてもスマートフォンの位置情報を活用して全然違う複数のコースを設定したりだとか、うん、あとはスタートの時間に時差を作ることによって密集を避けるっていうことが可能ということで、うん、
まあ、だから大会を開催のしてても、
うん、
だから若干開催期間というかね、
うん、
スタートする時間を遅らせたりとかするわけよね、
うん、これはねでも本当にねやっぱりマラソン大会のスタートってすごい密集度ですからね、何グループかに分けてずらすっていうのはすごくねいいことかなと、
これでもいいかもしれないですね、
うん、思いますね、うん、はい、であとはこのアプリのシステムを通して、うん、参加者特産物だったりとか記念グッズっていうのをゲットすることが、
これも、ね、うん、いいですね、
ね、うん、アプリでちょっとねなんか特典もらえるっていうのも、うん、今の時代結構ねいろんな方受けたことがあるかなと思うので、
はい、
うん、結構ね手軽にやっぱり帰り持ち帰るのが大変とかいう方もいらっしゃるかもしれないですし、なんでねアプリ上でその地域だったりとか大会ブランドの魅力っていうのを、ね、うん、発信することができるということでね、
これでもいいかもしれない、うん、なんかまあ複数でね、まあ、とかその大規模な、まあ、各自治体がやっている那覇マラソンとか沖縄マラソンみたいな大規模なそのマラソン大会もしっかり、うん、まあ、こういうのあった方がいいかなと思うんだけど、
うん、
なんか少人数の、
うん、
まあ、SNS 上でちょっと知り合った、
うん、
たちとのマラソン大会とか、うん、ああいうのもまあいけそうな感じしますよね、逆にこういうアプリがあると
面白いかもしれないですね、うん、で例えばね全然違うエリアのメンバーで走るのであれば、例えばツイッターでそれぞれつながっていればこういうコース走ってますっていうのもちょっと写真だったり動画とかがあると、
う
ん、あ何々県ではこういうコース走れるんだなとか、ね、種類だったらこんなに坂道多いのかっていうのとかね、そうそうそう、うん、分かって面白いかもしれないですよ ね、
そうですね、
はい、うん、あとはね社内マラソンだったりとかあのスポーツメーカーとかの、うん、あのスポーツイベントとしても活用することが、うん、できるということでね、結構いろんな使い方ができるアプリになるかなと思います。
これでもなんかこの、うん、そもそもこのスポービーっていうこのアプリっていうのは、うん、なんかユーザーがスマートフォンで持って歩くと、
うん、
なんか歩いた距離とかなんとかでスポンサー企業から特典を受けられるっていう、
うん、そうなんですよ、なんか
そんなのあるんだね、
うん、結構なんか最近人気というか、うん、ウォーキングしてどのくらい歩いたら、うん、なんかあのクーポンもらえるとか、うん、商品もらえるっていうようなアプリも結構多いですからね、
うん、逆にこういうのいいかもしれないよね、う
んうん、このスポビー もう2018年リリースされた、うん、ウォーキングアプリなので結構もうね2年
ぐらいあるんだね、
う
ん、
経っているので、はい、あとユーザーももう12万ダウンロードということで、
うん、じゃ結構、まあ、浸透してるわけね、12万と結構な数ですよね、
うん、そうなんですよ、うん、なんで、まあ、ユーザーもそのやっぱりご褒美があるっていうのでやっぱり歩くようになって、
それはなんかね、うん、毎日私なんて1万歩ぐらい歩いてるから、
うん、
1万歩歩いたらご褒美もらえるみたいなあったら、
うん、
ただただ、ね、歩ってる上に、
うん、
なんか得点までもらえるんだみたいな、
うん、
ちょっと ラッキーじゃんみたいな、
そう、私もだいぶ前にこういうのインストールしてやってた時もあったんですよ、やっぱりご褒美がある方が歩けるので、タシさんもね毎日歩いているのであればぜひこういうアプリ導入してみると、
ちょっとやってみます、
ね、面白いかもしれないです。
はい、
うん、じゃあちょっとメッセージの方をご紹介していきますね、
はい、
長谷川さんから、まあ、一般参加者なしでやるとかねって、まあ、人数減らして密を避けるのであればね、そういう方法もありますよね。あとは武蔵さんから、田瀬さん、ビチさん、こんにちは、生放送お疲れ様です、
はい、
ニュースで放送していましたが来年オリンピック開催できなければ中止みたいですね。
まあもう仕方ないよね、この時期っていうのは ね、
それまでにワクチンや特効薬が開発されてほしいと強く思いますということでね、
もう私もそう思いますね、
はい、今ねやっぱり甲子園とかもねもう中止ってことになったりとかしてね、
まあ、だからまあインターハイとかね、まあ、
うん、
もう全国的にまあ全部おしなべて中止になってるけど、
うん、
地区大会ぐらいできるじゃんと思うけどね、
うん、
あ、もう要するにあのやると決めたら、
うん、
その、まあ、できるだけというかもうかからないように、
うん、
移らないようにっていうのを、まあ、環境を整えてやればある程度運動系のね、
うん、
できなくないと思うんだけどなと思って、
うん、やっぱりねあの観客とかが多いスポーツになるとね、
うん、
やっぱりそれだけ人の移動が発生しちゃうので、うん、無観客とか、そうそうそう、
無観客とかね最初はやってみていいかなと思うんですけどね、
そういうのでねやれたら一番いいんですけどね、
はい、
やっぱりオリンピックのねそういうプロスポーツ選手だけじゃなくってこの、ね、3年間の集大成とかを、ね、見せたい、ね、学生さんたち本当にね今すごくあーってなってる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
長谷川さんからメッセージいただいてます、
はい、
やれるよねフェイスガードと無観客ででき
されば
ということでね、来てますね、
はい、
はい、というわけで後半はですねクラウドマラソンアプリについてご紹介していきました。で今週もそろそろエンディングのお時間となっております、
はい、
この番組は那覇セントラルホテルの提供でお届けしましたということでね、
うん、
まだまだコロナの話題だらけなんですけれども、
まあ、でも、まあ、うん、時間がちょっと過ぎていくにつれて、うん、そのコロナの 状況の深刻度合いがだんだんだんだん和らいでいってるなっていう感じは、うん、まあ、してるので、うん、まあ、放送するごとに収束してほしいなとは思いますね。
なんでね、まあ、一人一人がね、運動も大事なんですけど、うん、運動するときマスクを着用するっていうのをね、徹底していただければなと、はい、はい、思います。はい、はい、さて次回のターシーのジョグラジオも6月になりますね。
6月ですね。
はい、はい、6月2日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチでした。
また来週。